か教えられてて、すごいその、困ったなっていう子どもさんとか、どういう感じの方がいたんですか。
困ったな。なんかこれで困るというよりは、まあ本当その子その子がやっぱり一人一人全然違うので、この子はこうしてこう、この子はこうしてこうっていうのを全て裸で感じつつ、その場でやっていかなきゃいけないので、なんかこうシステムを構築して回していくことができない。だから自分が現場に居続ける必要はあるなっていうのを感じてるってところですかね。
ちょっとやっぱ仕事から離れられないなっていう、
それはあります。自分がいる必要は絶対的にあるなと思いますし、はい、
あ、じゃあもう本当、じゃあ原田さんのそのいう能力なんですね。そういういろんな多様性な人をこう上げていく、まあ、コーチング能力っていうか、すごい
じゃないと、やっぱり偏差値このぐらいの子にこのテキストをあげたらそれでいいのかっていうと、はい、そういうわけでもないし、ちょっと元気ない子にこういう決まったアプローチをかければそれで元気になるっていうわけでもないし、はい、やっぱり本当に十人十色なので、はい、その子に合ったアプローチ、はい、雨なのか無地なのか、そこは本当肌感で使い分けていかないと。でも本当先を見ていかなきゃいけないんで、はい、現時点問題であってもそれを今解決するのか、例えば中3の受験を見据えた時にもっと後で解決するのか、その子が一番響きやすい時ってやっぱりあるので、多感な時期じゃないですか。なんかここっていうところを見定めるっていうのはやっぱりなかなか簡単にはできないというか、おそらくいっぱいいろんなことを今接してきてるんで分かる部分ではあるのかなとは。
みんなその生徒さんはそのテストを勉強したいんですか。勉強したいっていうか、あの生徒さんは何目的で来て、その原田先生が好きで来てるってい
うか。いやいや、まあもちろん勉強目的、勉強目的っていうと何とも言えないですけど、まあ受験を控えてるんで、中3で。
そうです。あ、じゃあそういう目標がみんなあるんですね。とりあえずその受験しなきゃいけないっていうところが
あるんですね。中学生はまあそこを見てることが多い。で、小学生はまあ早めに始めとこうかなとか、はい、ちょっと英語最近騒がれてるから早めに行っとこうかなとか、そういうお子さんが多いですね。
あ、そっか。あ、じゃあ明確な場合は受験っていう目標があるからっていうことですよね。あ、それだと結構やりやすいですね。
そうですね、
はい。高校とかになるとこれから将来どうしようかなとかってすごい多様になってくるじゃないですか。なんか
そうですね、まあ、そういうところの話もいろいろしてあげれたらいいなっていうのはあるんですけどね、はいはい、なんかどうしても今も目先の受験とか内申とか点数になっちゃうんで、はい、まあ、もうちょっと長い目でいろんなことを見て勉強できたらまあ楽しいだろうしとは思うんですよね、はい、
まあ、本当に僕はまあ、一回社会人になってからもう一回勉強したら楽しいだろうなっていうのはありますけど、まあ本当子供の頃は苦痛でしかなかったですよね。なんか面白みはそんなに、まあ、苦痛、
なかなか多くはないですね。やっぱりいろんな外部からの刺激があるからこそやっていけることは多くて、目標があったりとか、あとはライバルがいたりとか大きいですね。
子供さんの場合は、なるほどなるほど。
あの子には負けたくないとか、それは結構大きいです。なんか今どうしても競わない世界、点数も公表しないし、はい、そうなっちゃってきてるんですけど、結構切磋琢磨って大事だなってすごく感じます。
今競わない世界なんですか。
あんまりこう昔ってこう点数順に並べたりとか点数張り出したりとかってよく聞くんですけど、まあそんなのすぐ問題にな
るんですか。
なりやすいじゃないですか。まあ個人情報にはなるでしょうし、なかなか難しいとは思うんですけど、まあ子ども同士が言い合う分には全然問題ないし、結構それで塾内であいつに次は勝つんだ。
僕は中高ずっと全部のテスト全部順位払いました。あの子はもう心がすさんできました、ね、全て学校行けば価値観はそれでしかなかったっていうか、あのそういう価値観で、まあ、高な時期を送るとなんか逆にこうすさんできたりとかします。
その順位が下の子たちが本当に下かなんですよね。
そうですね、いや、まあやっぱりこう、人間としてそんな能力は差がないと思うので、やっぱりちゃんとコーチングしていけ教えればみんな 僕自身は東大入れるレベルになるんじゃないかなと、本当それだけに集中してそんなみんな本気で思えればですけど、あの全然差はなんか、だってみんな日本語喋れるじゃないですか、日本語難しい日本語みんな喋れるわけで、の能力っていうか脳の力っていうのはそんなに差はないと思うんで、
やっぱり意識、はい、熱意と方法を知らないと難しいのかなって、時間をかけても、
はいはい、あそうですね、
ま
あ、
感じますね。
モチベーションですよね、
うん、モチベーション、はい、うん、そうですね、
まあ、中高時代に、まあそのまあ、大学入るっていうモチベーションとですね、うん、あとなんか問題解けたらかっこいいっていう目先のことなんで、うん、そのなんか難しい問題ばっかチャレンジしてて大学に入るっていう目標が外れちゃってだからなんか結局やっぱりその大学入るための勉強とかせずに直前になって焦ったっていうのは、うん、方法論っていうのは的確にこうガイドしてもらえたらよかったなと思うんですけど、うん、中高時代僕はなんかあまりこう人の話を聞くような子供じゃなくてなんかこう、うん、ガイドしてくれる人がいてもまあ嫌だって言って嫌な感じになっちゃったかもしれ
ませんね。そこなんですよね、はい、結局結構もう会ったその日から、はい、もうついてきますっていう子もいるし、
はいはいはい、
ふんっていう子もいるんで、それをいかにこう引きつけて引きつけて話を聞かせるかっていう、
おおすごいですね、
が多分こっちの一番大事な力量じゃないですかね。なんか大人なんてっていう子供はやっぱりいるんで、なんかでもこいつなら話聞いてもいいかなって思わせる部分ってすごく大事なんだろうなとは思いますね。やる気を持って頑張りますってなった子たちを教えるのって本当にすごくなんだろうな、まあ言い方悪く言えば誰でもできるというか、ある程度の自分が内容を分かっていればできるんですけど、そこがやっぱりそういう大人が塾に限らずこの人の話だったら聞いてついてこうって大人を持てるかどうかって結構子どもにとっては大切なところなのかなって思いますね。
うーん、羨ましいですね本当なんか中高時代ですね、尊敬できる大人の人がいなかった
なんかそこですよね、
そうですね、あそれは別に大人のせいじゃないと、あの僕のせいだと思いますけど
なんかかっこいいでも尊敬でも何でもいいんですけど、はい、こういう大人いいなっていう大人になれたらいいなと思いながらやってます。
お
やっぱり子供としか、はい、ほとんど保護者の方とはもちろん接しますけど、日々はもう本当に子どもとしか接しないので、やっぱりそこで例えば正しいか正しくないかの判断で言ったら大人は 100% 強いので、そこのジャッジをしてもしょうがないし、やっぱり自分がどういう大人でありたいかって、やっぱそういう大人を目指していきたいなっていうふうにはすごく思ってますね。感情に左右される先生ってやっぱり信頼を失いますね。
あでも昔そんな先生バカですね。
バカでしたね。中学受験って結構今ブームはブームなんで容易にするんですけど、はい、どこまで準備をしたのかとか、あとあのこの志望校に対して、まあ、さっきの話じゃないんですけど、どこまで的確に準備をしたのか、うん、あくまでも傾向と対策なので、はい、によっての合否の差もあって、その子自身の能力ではない、うん、こともある、大いにあるんですよ。
いや 100% そうじゃないですか、うん、やっぱ子供さんの場合はやっぱ、ね、
でなのにそこでやっぱまだ12歳とかだし、うん、そこで落ちちゃうと、はい、あ自分って思ってたよりできないんだってこう蓋をしちゃう子もいる。
あ、
うん、なんかそれがこう高校受験になる、なって、はい、本当に努力をして届かなかった場合は、うん、はい、おそらく後悔にならないと思います。まあ、その場は辛いですけどね、受けてよかったっていう子がはい、ほとんどだと思います。
あ
なんかなんとなく受けちゃうとい
い経験だったなみたいな、
うん、あれですけど、
うん、なるほどなるほど、
うん、
12
歳とか小学生だともう訳も分からず、
うん、訳も分からず、なんかこう行けって言われて行ってなんかこう勉強しろって言われてやって、うん、したらなんかダメとか言われて
えって言われて
ねえっていうのですね。でもやっぱそう中高の尊敬できる先生に会えたらいいですね。
そうですねと思います。
うん、
なんかこうだからこう卒業生とかも、うん、卒業してからも何かあると来てくれるんですよ。
うん、うん、
単純にこうなんかこう進路で悩んでたり大学行こうか専門行こうかとか、はい、逆に大学入ったんだけど、はい、留学した方がいいのかとか、あとはもう単純に北海道楽しいよとか、
はい、羨ましいですね
そうやって来てくれると、はい、あなんか自分のやってることって間違ってないのかなっていう、はい、支えに逆に子どもたちがなってくれますよね。
あ、うん、先生になりたいなって人みたいな方っているんですか？
どういうこと
ですか？原田先生みたいな塾の先生になりたいなって感じ。
なんか卒業生で塾の先生やってる人もいますけど、多分濃すぎるんですよね。
あ、濃い。へ
え。キャラが。
あうん、へえ。あ、そうなんですか。爽やかな感じで。
だいぶ濃いと思いますね。個性。
へえ。
うん。
どういう感じでこういう
の？なんだろうな、うんまあ、とにかくしがらみを受けたくなくてやってるので、
はい、
なんかもう、はい、自分がこれっていうものはもう決めたらこれなので、はい、なんだろう、なんて言うんだろうな、周りの塾が違っても自分のやり方がこうだと思ったらこうするしっていうのは曲げないし、なんかこうはっきり言うべきところは、うん、その子のためであれば全てはっきり言うしとか、うんうんうんまあ、そういうところはあるので、はい、うん、なんかこうなんだろうな、ザ大人にならないようにしてる部分はありますかね。
ああ、落ち着きがない子とかっているんですか？
あ、いますね。やっぱりその、はい、こう座ってられない子、
そうそうそうそう、
こうなっちゃう子、
そうそうそう
っていうのはやっぱりいたりとか、は
い、絶えず動いてる子、もう診察室来ても、うん、絶えず動いて動いてで、
うん、
動いてても止まんない子がいますよね。
あとなんかこうシャーペンがあると、うん、もう何度言っても分解し始めちゃったりとか、うん、気が散っちゃうとか、
はい
うん、話を聞けない子ってやっぱ中にはいますね。
へえ、中にはですか？そんな多くはない？
そこまで多くはないですね。
うん、そういう子はどう対応されてるんですか？
なんかあの、まずどう見られてるかっていうのを中学生ぐらいになると教えます。
あ、
自分では悪気があってやってないので、
はいはいはい、
怒っても響かない、うん、例えば万引きしちゃって見つかったら、はい、やばいで怒られたらそうですよね、はい、ごめんなさいになりますけど、
はいはい、
例えば朝ご飯食べててなんで朝ご飯食べてんだよって言われても、
はい、
えってなるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかそれと似たような感覚だと思ってて、
あ、まあ、それは普通なんですね。
無意識化でやってることなので、はい、ダメだよって言ってもうんっていう、そこまで一発であそうだよねとはならないので、
あ
周りだからこうやって見えてるんだよとか、はいはいはい、大人から見るとこうなるし、先生から見るとやる気なく見えるし、例えばそのせいで成績下がってるかもよとかって言いながら、はい、であとはもう気づかせてあげる、はいはいはい、
ああそういう自分と違う世界を気づいて、すごいですね、
うん、
へ
え、ほんとずっと言ってあげる感じですね。もう怒るんじゃなくて、はい、はい、ちゃんとしようねって、
ああ
ことは多いですね。
優しい、
優しい。いやいや、なんか結局こっちがこう怒るのって、はい、まあ、特に感情的になったらもうほぼ無意味なんですよ、
はいはいはい、
信頼をなくすだけで、
はい、
叱る分にはいいんですけど、
はいはい、
だからこうもちろんいいか悪いかで言ったらこうなっちゃってる子が悪いし、
はいはい、
怒ってる自分が正しいんですけど、
はい、
でじゃあそれで望む結果が得られればいいけど、
はい、
そうじゃないんであればやっぱりこうアプローチを変えていかないといけないんだろうなって。
まあ、診察室でこう、まあ、ちょっとしか一瞬しか来ないですけど、その子が何を望んでるのかっていうのが分かんない時がありますね、
うん、
あの、まあ小学、まあ、中学生とかでも、うん、そこが、まあ、ご本人も分かってくればかもしれないですけどね、うん、
やっぱり小学生だとなかなかまだまだ難しい部分があるので、
うん、
はい、小学生の頃に例えば私との関係をしっかり作っていって、ある程度話ができる年齢になってから伝えていくこともやっぱ長く関わるので、最長6年5年見ていくので、はいはい、やっぱそういう長い目を持ってここっていうのはやっぱ大事ですね。
あ、そっか、小学校から関係性築けるといいですね、
うん、なので、うん、中学受験しなくても、はい、小学校のうちから外部で自分の、はい、なんだろう、こう見てもらってるっていうのは、はい、大きいかもしれないです。
あ、うん、親じゃない人に教えてもらってる。
そうですね、その勉強に限らずですけど、
はい、
うん、で子育てって結局みんな初めてだし、
はい、
その子って2人目でも初めての子じゃないですか、はい、同じ子じゃないので、
はい、
うん、っていう時になんかこう多分この先こうなるよって、だから今これでも大丈夫なのか、今こうしといた方がいいのか、
はい、
そこの意見を誰かの信頼できる人の意見を聞ける環境っていうのはすごくお母さんお父さんにとっても大切なのかなっていうふうに思います、ね、
それ強みですね、
うん、
その原田さんの場合何人もいろんな 子さん見てて、うん、さらに長いスパンで見てるんでどういう状況になるかっていうのが、
うん、
まあちょっとね、あのお話できるっていうのはその原宿のすごい強みじゃないですか。
そうですね、やっぱりこう、はい、評価されるのって学校が多いじゃないですか、はい、小学生とかって、
はい、
そうすると例えばおとなしく座ってる子と、はい、ガチャガチャ動き回ってる子って明らかにおとなしく座ってる子の方がいい子っていう評価になりやすい、
はい、
でこっちは落ち着きがない子っていう悪い評価になりやすいけど、
はい、
じゃあ先見て、
はい、
それがそのままその子の人間良し悪しになるかというとそうでもないし、
はい、
大人になっていけば解決していく部分ももちろんあるし、
はい、
だからそこでそこなんだろうな、他の学校とかから落ち着きないですよとかって言われちゃうと、
うん、
お母さんお父さんってそこがやっぱりすごく意識がいっちゃうので、
うい
いところが見えなくなったりとか、やっぱ無駄に怒ってしまいがちになっちゃうので、
はいはいはい、
なんかそこでこれはこうだし、あと何年後きっとこうなるから、うん、今はそこまで気にしなくていいとか、
はい、
逆におとなしくて多分学校でも言われてないと思うけど、はい、今こういうところがあるから、
はい、
今のうちから言ってってあげた方がいいですよとか、なんかそういうことが言えるのがまあ一つの強みではあるかなと思いますね。
すごい、
こうしなさいっていう操作ばかりを教えてる気がしますね、本質ではなくて、本質ではなくて、本質